一般質問。笹村百合子議員、大阪維新の会池田。問い1、池田氏の魅力の一つは、職員による人を中心とした街づくり。池田の活気ある街づくりについて、民間との連携において、行政として課題に感じることがあるか。答え、街づくりを進める上で、民間の取り組みの多様さから、行政組織の枠にとらわれない働き方も必要となることや、信頼関係を作りつつ、人事異動後も関係を維持していく必要があることなどが課題。町内間の連携強化や組織体制についても検討を重ねながら、より良い街づくりの実現に取り組む。問2、子どもに関わるすべての機関への子ども計画の浸透を望む。子ども計画策定に伴い、今後は特に教育機関で子どもが意見を表明する機会が必要となると考えるが、どのように考えるか。答え、人格を形成する上で重要な時期にある児童生徒が、自身の思いや考えを自由に表明できる少年の主張の実施にて、機会の保障に努めている。これまでにも学校と連携し、生徒会交流会や子ども議会、中学生議会等の取り組みを行ってきたが、今後はさらに自由な意見を表明できる取り組みについて検討する。古川博則議員、大阪維新の会池田。問い1、民泊推進への見解は、年間90万人がカップヌードルミュージアム大阪池田へ来訪していると言われている。池田駅や石橋阪大前駅近郊には大きなホテルがなく、本市をスルーする観光客が多いと理解するが、ホテル誘致が難しいなら民泊を推進するのはどうか。答え、民泊は観光客誘致につながり、地域活性化の一助となるが、市民の快適な住環境の保全等についても注視する必要がある。問い2、安藤桃福邸跡地へのオフィス等建設予定と詳細は、安藤桃福邸跡地にオフィス機能等を持つ施設を建設するという方向性が示されたが、この計画を歓迎する。完成時期と詳細を問う。答え、安藤桃福氏生誕120周年の2030年頃の完成と聞いている。本社機能や従業員数についての詳細は決まっていない。問3、ローンセストン市への留学生の増員は可能か。オーストラリアのローンセストン市への昨年度の留学生は1名だった。増員は可能か。答え、令和元年度まで3名派遣していたが、ローンセストン市側から複数名の受け入れが困難との申し出があり、現在の形となった。名村健次郎議員、未来育むプロジェクト。問い1、引きこもり状態にある市民の人数は、引きこもり状態にある市民15歳から39歳の人数はどのくらいと把握しているのか。答え、全市的な人数については把握していない。今後、人数把握やニーズ把握のための実態調査を検討していきたい。問い2、引きこもりの担当窓口の設置について、全国1741自治体のうち、実に 85.4% が引きこもり相談窓口を明確化している。令和7年度には本市も担当窓口を明確化し、周知する必要があると考えるが、改めて見解を問う。答え、現在は様々な職種や機関が連携して様々な支援に当たっている。しかしながら相談したい方にとっては、 実際どこに相談したらよいのかわからない状況なのも事実。現在、多機関共同会議の中で市民にとってわかりやすい相談窓口のあり方について検討している。今後の検討結果や経過を踏まえ、担当窓口の設置を前向きに検討していきたい。沖本淳子議員、大阪維新の会池田。問い1、女性活躍推進の取り組みと環境整備について。本市消防本部の女性消防職員数及び育児休業職場復帰の取り組み、並びに本庁1階への赤ちゃんステーションの設置について問う。答え、女性消防職員数は7名。妊娠が分かった時点で日勤勤務に配置替えを行うと同時に、職場復帰しやすい体制を整えている。男女問わず積極的な育児休業を促し、働きやすい環境づくりに取り組みたい。本庁2階の階段室内に赤ちゃんステーションを設置しているが、認知度や利便性を高める取り組み、1階に活用できるスペース等を検討する。問い2、本市における人生会議 ACP アドバンスケアプランニングの取り組みについて、在宅医療・介護連携推進事業の現状と、高齢者向けのふれあいサロンなどで、もし花カードを取り入れてみてはどうか。答え、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために取り組んでおり、池田市医師会とともに進めている。先日の市民啓発講座で利用したもし花カードはおおむね好評であったため、今後も機会を捉えて紹介していきたい。園部恵子議員、未来育むプロジェクト。問い1、対象を拡充した産後ケア事業の利用状況と成果を問う。令和4年度から事業を開始し、今年度から対象を拡充した産後ケア事業について、利用状況と成果を問う。答え、対象者を産後ケアを必要とする産婦とその子に変更したところ、令和5年度は31名だった申請者が、今年度はすでに48名となっており、大幅に利用が増加した。産前産後からの切れ目ない支援の一助になっていると考えている。問い2、産後ケア事業の申請方法、産前に申請できるのか問う。産後ケア利用のためには申請が必要だが、窓口へ行く必要があるか、生まれる前に申請をしておくことはできるか。答え、利用申請は窓口での手続きのほか、申請書の郵送や担当保健師が自宅訪問し申請を受け付ける等、状況に応じて対応している。妊娠8ヶ月から申請ができ、その場合は出産後に電話等で子ども未来課に連絡をいただいた後、利用券が郵送される流れになっている。産後ケア事業や産前に申請可能なこと等、まだ情報が行き届いていない部分もあり、周知に努めていく。森谷博道議員、池田未来の会。問い1、音楽の街池田にふさわしい教育振興は。石橋小学校や呉羽小学校など全国大会に出場する学校もあり、外部指導者導入のさらなる必要性を感じるが、今後の事業展望を問う。答え、本市では音楽教育の充実と発展を目指し、市内全校に専門的な知識を有する音楽実技指導者の派遣を実施している。今後も継続して派遣を実施し、児童・生徒の技能の向上及び 指導する教職員の全体的な指導技術の向上を図っていく。問いに、福祉人材不足に対する人材確保について、福祉現場で働いている方々に対し、就職のお祝い金や家賃補助など、本市独自の補助金を交付する方策がないか伺う。答え、事業所が参加する介護魅力発信プロジェクトチーム会議で情報共有。事業者ニーズを確認しつつ、効果的な人材確保策を検討。問い3、重度身体障害者への電力供給について。停電時、重度身体障害者に対する支援体制が取れているか。答え、長期停電への対応として、予備バッテリーの充電先の確保・供給について、重度身体障害者のニーズを把握し、支援体制を検討。藤本正弘議員、公明党。問1、居住環境支援協議会の設置について、令和7年秋に施行予定の改正住宅セーフティーネット法では、自治体による居住支援協議会の設置を努力義務化される。そして、単身高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方に対しての支援を、住宅と福祉の関係者が連携して、居住支援体制の整備を推進するとのこと。本市でもそういった支援体制の構築にぜひとも取り組むべきではないか。答え、住宅確保要配慮者の現状と課題の解決に向けて、福祉部局との連携や他市の取り組み状況も踏まえ研究する。問い2、軽度認知障害の方を認知症に進行させない取り組みを。認知症の予備群である軽度認知障害は、適度な運動や生活習慣病の治療などによって、健康な状態に回復できる可能性もあると言われている。認知症に進行させない取り組みの拡充を。答え、認知症の方や家族に早期に関わって、早期診断・早期対応を行うための認知症初期集中支援チームの活動を強化する。予備群については、その兆しが見えたときに早期対処できるように啓発に努める。西垣聡議員、無所属。問1、空港感謝跡地開発の進捗状況について。空港感謝は平成24年7月に閉鎖され、この跡地開発は本市の発展にも少なからず影響があると考える。現在の進捗状況を問う。答え、空港感謝跡地については、令和2年3月に温浴施設として開発許可を行ったものの、計画は白紙となり、次の計画が進められている。問い2、今井水路の現状と今後の対策について。箕面川から分岐され、石橋商店街周辺を通る今井水路は、ここ数年、一定の雨量のある時を除き、水の流れていないことがほとんどである。そのため、水路にはタバコの吸い殻や空き缶等、あらゆるゴミが放置されているが、この今井水路の現状をどのように考えているのか。答え、現状として、今井水路への不法投棄等の環境面における問題は認識しており、これまでに注意喚起の看板掲示、定期的なパトロールや清掃等に取り組んでいる。今後も引き続き、今井水路の日常的な環境整備に努める。倉田明議員、未来育むプロジェクト。問1、地域学習教室事業、福丸羽ばたき塾の検証について、平成28年度から始まり、令和5年度までで廃止となった、 福丸羽ばたき塾の検証と今後の取り組みについて問う。答え、福丸羽ばたき塾は中学生に対し学力向上や家庭学習支援を目的に実施してきた。参加率は減少していたものの、参加生徒の学力向上や学習習慣の確立、また放課後の居場所づくりにもなっていたものと考える。今後はオンライン学習支援ツールの活用や放課後学習支援員の派遣など、より効果的な取り組みを推進していく。問2、自治体ライドシェア、自家用有償旅客運送制度の活用について。自家用有償旅客運送の運用改善について規制緩和が進み、全国的に自治体ライドシェアの事例が出てきている。中でも岡山県総社市の総社市版ライドシェアの取り組みが不使用台地域と同じく、地域が主体であることから参考になると考えるが、見解を問う。答え、総社市版ライドシェアの取り組みを参考に、無償のボランティアドライバーが不足し、運行が困難になってきている不使用台地域の取り組み、楽々送迎の課題解消について研究していく。松本幸次郎議員、自由民主党。問1、地域活性化について。池田市市街化調整区域まちづくり基本方針に基づいた、細川園芸センター周辺の地域振興拠点整備について、進捗状況を問う。答え、現在、パラカ株式会社とカルチュアコンビニエンスクラブ株式会社より、園芸センターの敷地を活用した活性化構想として、ツタヤパーク構想とする提案を受けており、現在の市場や見本園などの機能を残しつつ、植木を活用して市民が日常的に利用できる場所となるような施設整備に向け、園芸組合との協議を進めている。問2、災害に備えた自治体と企業の協定締結強化の必要性について、日清ホールディングス株式会社の本社誘致を実現した上で、災害協定を結び、災害発生時に市民の皆様の命を救うことのできる非常食として、チキンラーメンなどの物的支援を依頼する協定締結の強化を図りたいと考えるが、見解を問う。答え、災害時に備えた資機材の事前購入は、保管場所及び財政的な面で課題があるため、指摘の通り、協定締結は必要なことと認識。現在の協定締結に加え、今後も必要に応じ、鋭意取り組んでいきたい。下迫明議員、池田未来の会。問1、市内公共施設への給水スポットの設置について。給水スポットの設置は、熱中症対策やマイボトルの普及に伴うプラゴミ削減によるカーボンニュートラルへの道筋の一つとなり得る。まずは公共施設への設置を進めるべきと考えるが、見解を問う。答え、設置場所や工事内容によって負担費用が異なるため、協議をしていく必要があるが、利用者の多さ等も考慮しながら、カーボンニュートラル実現に向けて前向きに検討していきたい。問2、公共施設の使用料の受益者負担の考え方について。公共施設等再整備事業計画を策定中であるが、共同利用施設に限っても運用に約8000万円必要であり、こうしたコストをどのように確保していくかの議論が必要と考える。受益者負担の考え方を整理する必要があると考えるが、見解を問う。答え、公共施設等再整備事業計画は、施設の老朽化対策として進めるべき課題と認識。 施設の適切な維持管理計画に基づいた上でコスト削減に取り組みつつ、将来世代に負担を先送りしないためにも、物価高騰の影響なども加味して総合的に検討していきたい。中田正則議員、池田未来の会。問1、細川の植木産業の PR について。本市の基幹産業である細川の植木産業 PR について、これまでの活動と今後の PR 展開について問う。答え、これまで植木産業発展のために、さつき展の開催、農業祭での出展、細川植木見本園等で細川の植木の PR 施策を行ってきた。今後、マンションや戸建て住宅の建設における緑化に対するご相談があった際、本市ホームページ掲載中の細川植木産業の魅力についてチラシ配布などで紹介し、PR を行っていきたい。問2、市民農園民間の周知について、近年家庭菜園をしたいとの問い合わせを聞く。本市では市営での年齢制限のない市民農園はないものの、民間の市民農園は数箇所ある。市民が農業へ接する機会や家族のレクリエーションとして、また遊休農地の活用も考えた場合、双方にとってメリットがあると感じるが、本市としての広報について問う。答え、市民農園の広報については、さらなる利用促進のため、農地所有者に確認の上、本市ホームページでの掲載を検討していきたい。アグロ吉尾議員、大阪維新の会池田。問1、市立池田病院の救急搬送について、本市の受け入れ体制は。市立池田病院の救急搬送について、近年の主な搬送理由と熱中症の影響は、他市への搬送が多いと聞くが、その理由と選別方法は。答え、市立池田病院への救急搬送は高齢者の割合が増加し、その中でも肺炎や骨折が増加傾向。熱中症は4月からと早期化、かつ増加傾向で約 2%。本市救急搬送人員は、令和5年中では6304人で、1日平均 17.3 人。そのうち他市への搬送は、1日平均 8.4 人。搬送先医療機関の選定は、大阪府下統一のオリオンシステムを使い、救急救命士が救急車内で患者の症状や観察結果を入力し、適切な病院へ搬送。ただし、脳神経外科等の専門性の高い患者は他病院へ。問2、二次避難所の高田小学校において、水没・浸水対策で電源装置確保は。南海トラフ臨時情報の地震対策や水害対策で、二次避難所の高田小学校の電源装置の水没対策の早期検討を。答え、高田小学校の大規模改修時に合わせ、1階電源装置移設などを今後検討。三宅雅樹議員、大阪維新の会池田。問1、慢性的な教員不足及び末永く池田の教育を担って活躍する施策は、市内の小中学校の教員で、精神疾患により過去3年間に休職や退職に追い込まれた人数は、また新たに教員となった若者が末永く池田の教育を担って活躍してもらうための施策は、答え、過去3年間の精神疾患による休職者数は、小学校4名、中学校7名であり、復職せず退職に至った人数は2名。 若手教員に末永く池田の教育を担って活躍してもらうため、業務軽減のサポート体制の拡充を図るとともに、働きがいを実感できるような研修や研究を進める。問2、部活動の地域移行指導者の確保と指導体制について、地元企業、大学、体育連盟、地域のスポーツクラブ、事業者、学校の先生など、指導者の確保ができるのか、子どもが安全に楽しく活動できる体制の確立が必要と考えるが、見解を問う。答え、指導者の確保や指導体制の確立は、地域移行の根幹をなすものである。今年度より、地域移行協議会を立ち上げ、関係各所と議論しながら、地域移行計画案を議論。今年度中の計画策定に努める。山本武議員、日本共産党。問1、安全確保できないなら、万博、児童生徒招待事業不参加も。熱中症の発生の恐れ、災害時の避難経路の不明確さ、メタンガスの爆発、猛毒ヒアリの生息等々危険が払拭されない場合、万博・児童生徒招待事業は撤退も検討すべきではないか。答え、府の動向を注視して参加以降、事故等発生時の実施責任は学校、指導に関する責任は市教育委員会にある。問2、市内 PFAS 有機フッ素化合物、市内 PFAS 汚染の実態は、結合力が強くて壊れにくく、少量でも体内に取り込まれると子どもの発達障害、がん発症などの健康被害が起きる恐れが指摘されている PFAS、市内での検出状況を問う。答え、市として土壌井戸水調査はしていない。水道水は5ナノグラムパーリットルで、国の暫定値50ナノグラムパーリットル以下。問3、今井水路通水に向けて、今井水路は町の景観保全、防災面、教育面、営農面、ヒートアイランド緩和で重要。暗渠化ありきではない通水策が求められるが。答え、取水形態について府と協議中。取水元の箕面川への影響や維持管理についても考慮する必要がある。藤原美智子議員、日本共産党。問1、気候危機対策としての樹冠被覆率拡大対策を。地球温暖化による海面水温の上昇や気温の上昇が線状降水帯の発生の要因の一つと考えられており、温暖化・気候危機対策が喫緊の課題となっている。世界の大都市で進められている樹冠被覆率の拡大が有効経済的とされている。本市の緑肥率と気候危機への備えは。答え、本市全体の緑肥率は 51.7%、市街化区域に限ると 16.9%、再生可能エネルギー導入促進、ごみ減量化・資源化、環境学習の推進等に取り組み、街路樹整備や公園の植栽、民有地の緑化推進にも取り組んでいる。樹冠比率を高める緑化推進も温暖化対策に重要と認識。問2、高齢者安全運転装置設置、補助制度実施を。高齢ドライバーを対象とした交通事故防止や被害軽減を目的として、国土交通省の認定を受けた後付けの安全運転支援装置購入や設置費用の一部を補助している自治体がある。本市も実施しては。答え、 本市は交通事故の減少と公共交通への円滑な移行を促すことを目的に、高齢者の免許返納支援事業を行っており、高齢者安全運転装置設置事業補助については、国や他市の動向を注視し、研究していく。浜地真一郎議員、自由民主党。問1、SSW、スクールソーシャルワーカーによるヤングケアラー支援について。厚労省では、ヤングケアラー支援として、ピアサポートやオンラインによる相談支援、関係機関との連携による教育相談体制の充実を図ることを目的とした SSW の配置支援等の支援策の推進が示された。本市におけるヤングケアラーの実態と SSW が行う支援は、答え、1学期末時点で疑いも含めて十数件を把握。幼い兄弟の世話や家事全般を担っている。学校のケース会議で助言を行い、当該児童生徒の実態に合わせて関係機関と連携し、適切な支援につなげる。問2、防災 DX における避難所でのマイナンバーカード活用について。デジタル庁がマイナンバーを活用した避難所運営の実証実験を実施し、効率化だけでなく、利便性においても有益であることが実証された。個人情報を瞬時かつ正確に把握することによって、その個人の有益性が担保されると考える。今後国から方針が示されると思うが。答え、デジタル庁が実施した実証実験において、入所手続き業務で最大 90.2%、報告書作成業務で最大 68.4% の時間削減効果が確認された。防災 DX の取り組みを推進していきたい。